11ページ、山岸みどり、公明党。RS ウイルス感染症に対する周知啓発は、答え、結核、呼吸器感染症予防週間に普及啓発を行っている。問い、高齢者の肺炎による死亡状況について、直近3年間の推移は、健康推進課長、当庁における高齢者の肺炎死亡者数は、令和5年度17人、令和4年度22人、令和3年度20人となっている。問い、肺炎による死亡者数が増加傾向にある中、高齢者向けの RS ウイルスワクチン接種が有効だが、高額なため費用を助成する考えはないか。健康推進課長、ワクチンの有効性と良好な容認性が示されている一方、RS ウイルス感染症による死亡者数をはじめ、全国的な疫学データが十分ではない。公費助成については、国や県の動向を注視していきたい。問い、令和8年度から妊婦への RS ウイルス感染症予防ワクチンの定期接種が開始する。医療機関との連携、安全性や副反応に対する相談窓口、情報提供などの体制は整備されているか。子ども家庭課長、予防接種実施予定の町内の医療機関には、医師や看護師、事務担当者に対して予防接種事業全体の説明会参加により、連携を図っていく。相談窓口としては、子ども家庭センターで実施している伴走型支援として、面接や訪問などで対応し、必要に応じてかかりつけ医療機関へつなぐ。また、ワクチンの効果や安全性、副反応などを記載した厚生労働省作成のパンフレットを3月末までに予診票とともに送付する。定期接種開始以降は、母子健康手帳交付時にパンフレットで予診票をお渡しする。RS ウイルスは急性の呼吸器感染症で年齢を問わず何度も感染を繰り返すが、初回感染時にはより重症化しやすいと言われており、特に生後6ヶ月以内に感染した場合には細気管支炎や肺炎などを重症化することがある。生後1歳までに 50% 以上が、2歳までにほぼ 100% の乳幼児が少なくとも一度は感染する。出典、厚生労働省ホームページ、www.gov.jp/stf/bunysu/kenkou_irysu/kenkou/kekakou-rsv.html。飯田雅宏、立憲民主党、町内会の認可遅延団体への移行について。問い、認可遅延団体に関して。1、町長の認可を受け、活動している町内会などはあるか。2、認可を目指している団体はあるか。3、設立への手続きは。4、町は認可申請にどこまでサポートできるか。5、法務局への法人登記は必要か。6、認可を受けるメリットとデメリットは。7、町長の考えは、総務部長。1、砂陸会のみである。2、1団体から相談を受けている。3、規約などの必要書類を添えて、認可申請書が町に提出された後、要件を満たしているかを審査し、最終的に町長が認可する。4、 申請書などの提供、必要書類の記載方法や内容への相談対応、規約整備への助言などを行っている。5、告示するため、法務局への法人登記は必要ない。6、公民館や土地などの不動産を団体名義で登記管理することが可能となり、将来にわたる財産の継承や処分、管理が円滑に行いやすくなる。その他、団体名義で様々な契約を締結できるというメリットがある。一方、これまで以上にルールに則った組織運営が求められたり、認可後も支援団体の要件を満たすよう運営し続ける必要があるなど、留意すべき点がある。町長、7、町内会に入るメリットを感じないという声もあり、町内会の存続すらが危うくなっている状態である。法人化はなかなか難しい状況ではないかとも思うが、法人化でその自治区が潤滑に回るなら、しっかりサポートしていく必要があると考えている。認可支援団体とは、自治会や町内会が市町村長の認可を受けて法人格を取得した組織のこと。